今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月、今日は4月8日ですかね、夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日のお客様、コメンテーターがまだご到着、こちらに向かっているという、ショートメッセージいただきましたが、4月といえばですね、それまではちょっと、エンジニアの任さんとお話したいなと思うんですが、4月といえばですね、入学式があったり、それから入社式があったりっていう感じなんですけれども、任さんはこのラジオの、あ、こんにちは、にん、
あ、こんにちは、
自己紹介ちょっとお願いします。
にんです。
にん、にん、はい、
にん、
にんじ服部くんの、はい、作者の、
藤子不二雄 A さん、
はい、亡くなりましたですね。それを見てたかって言えばそうでもないんですが、
再放送とかで、はい、見たことあります。
あ、そうですか。
はい、
はい、こうどんどんこう、大物の俳優さんであったり、そういう、漫画家であったりがなくなるなっていう、なんかこう、トキワ荘で手塚治虫さんを頼って、行かれた、ね、藤子さん、
はい、
2人が、2人とももう亡くなっちゃったっていうことですけど、
ね、寂しいですね。
そうですね、まあ、とはいえ兄さんは、はい、今お仕事としてはどういうお仕事でしょうか。
ラジオのディレクターとか、
はい
はい、ミキサーとか、
もうラジオ専門ですか。
ラジオだ、はい、ラジオだけです。
そうですか、
はい、
でもそのラジオのお仕事をしてこう放送局に出入りしていると、
はい、
これしてみないとか、なんかそういうこうお誘いってないですか。
テレビやってみないってありますね。
はい、
断りましたけど。
どうしてですか、それは。
ラジオが好きなんで。
ラジオが好きなんで。
テレビにはちょっと興味ない。
興味ない。しかしですね、はい、やってみて、
うん、
やっぱり面白くないですっていう方が良くないですかね。
あんまりテレビに関心なくて。
はい。
なんか好きなことをやってたらいいんですよね。
あ、そっか、はい、本当ですね、一度しかない人生ですから。
来ましたよ。
来られましたですね。
来ましたよ。
はい、安西育郎さんが、お到着です。はい、今この、新社会人の新生活がいろいろ始まりましたねと、ミキサーの兄さんはこの道、13年、はい
はい、
というお話を今伺ってました。でラジオの仕事一筋、ラジオが大好きだというお話でした。はい。はい、今日の、テーマ、実はですね、ウクライナ情勢の私はこう見る、そんなテーマで、お話を伺いたいと思います。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そしてアサップ安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、結構息切れてるとかそういうことないですか。走ってきたりすると。
大丈夫です。
大丈夫ですか。そうですか。はい、今日は本当に春らしい陽気というところですが、安西さんはこの4月にも、福島に行かれるご予定が2回ある、はい、
そうですね。
それぞれどういうことをされるご予定です
か。4月1日から3日まですでに行ってきて、
はい、それは何に行かれたんですか。
奈良浜町っていう原発から15キロぐらいのところにある、
はい、
法教寺とお寺の境内に去年 平和博物館を作ったもんですから伝言館っていうんですが、
はい、
その伝言のメッセージを強めるために今いろいろと工夫をしていて、そのために行ってきました。来週土曜日からもう一回行きます。
あ、そうですか。その伝言のメッセージを強めるというのは、
はい、
あのそれをこう何かの形にして残すというところですか。
一つはそうですね、
はい、
とにかく、まあ、福島の山寺の境内にある木造2階建てのそれなりに ちっちゃい博物館ですが、訴えようとしていることは、まあ、非核の世界を作るというか核兵器も原発もない世界を作るという、まあ、地球大世界大の普遍的な価値を発信しているので、
はい、
まあ、そのためにいろいろどうやって、まあ、英語のメッセージに直して世界に発信しようかとかやることがいっぱいありましてね、
はい、
それで行ってきましたし、これからも行きます。
あ、そうですか。楢葉町はまだこう戻ってこられた方がなかなかこう増えないっていうお話を
そうですね、
聞いたことがありますが、まだ以前の十何パーセントとか、
うん、そうですね、はい、それで工事関係者がそれなりにいるので町の構成人員がもともと住んでた人プラスそういう工事関係者というちょっと複雑な、町模様になってますね。
あ、そうですか、はい、そうするとこう本当の意味の、
うん、
こう復興元に戻るというところはなかなかほど遠い、
うん、
まあ、道のり遠いというところでしょうか、う
ん、伝言館があるお寺の法教寺の和尚さんも、
はい、
元に戻るってことはもうちょっとありえないってい う,、
はい、
いう感じ方をしてますね、
はい、
まあ、年配の人が結構戻りたがる人が多くて、若い人はもう移転先で新しい職業生活を営んでいたりするのでなかなか戻りにくいんですよね。そうすると、まあ、年配の人が来ても、まあ、定年を過ぎて年金暮らしの人だと町の税収の足しにはならないという面もあって、その割に病院施設などのインフラ整備が必要だということで、
はい、
非常に難しい課題を抱えてますよね。
あ、うん、そっか、税収増にはつながらない年代層が、
うんうん、
やっぱりこうふるさと我がふるさとということ で、
はい、
戻ってこられるという、
はい、そうなんですね、
これはなかなか悩ましい状況、
悩ましいです ね、
本当ですね。
津波だけなら まだしもっていうと叱られるけど、はい、津波で亡くなった人いっぱいいるからね。で、
はい、
放射能が残ってるっていうことあって、しかも事故を起こした原発がまだあそこにあるっていうことでもう帰らないって決めてる人も多いし、それでも晩年はふるさとで迎えたいっていうお年寄りが、まあ、ぼちぼち帰ってきてるっていう状況ですかね。
あ、そうですか、うん、はい、さあ、そしてその、原発のお話ですけれども、
はい、
まあ、東日本大震災から、
うん、
先月3月で11年経ったわけですが、
はい、
これがまた悩ましいですよね。おっしゃったように、
そうですね、
状況はこうどういう、こう問題が今もこれからもあるでしょうか。
一番の問題はさっき言ったように事故を起こした原発が、
はい、
とてつもない放射能のマグマを抱えて現地に依然としてあるということですね。
それは、まあ、デブリと言われるもの、
デブリ、
はい、
ほっとくと強烈な放射線の熱で溶けてどんどん下へ潜り込んでいくの で、
はい、
で地下水脈なんかにぶつかったりするとそれは 水蒸気爆発みたいなのを起こす可能性もあるので、
まだまだそういう可能性もあるんですか。
そうなんです。だから冷やし続けないといけないので、
はい、
1時間に4トンの水を入れて1日百何十トンか水を入れて冷やすとその水が放射能汚染を起こして汚染水になるので、
はい、
それをどうするかという問題で今海に捨てるということで、まあ、揉めてるんですよね。
海洋放出が、うん、で問題になっているのはこの、うん、地下水なのかなと思ったんですが、うん、そういう冷却水、うん、
冷却水を入れてる、それも汚染するし、はい、その水の圧力は地下水より高くしちゃうと、
はい、
外へ漏れてっちゃうので、
はあ、
周りの地下水よりは圧力が低いようにしてるから、
はい、
逆に周りの地下水も入ってきちゃうんですね。それも汚染するんです。だから、 冷却水に使ってるものと周りから入ってくる地下水が両方汚染して、
はい、
それで汚染水となってあそこに、溜まって
きた溜まり続けるというところですよね、う
ん、でも今年の秋には満杯になるので、はい、どうにかしなくちゃということで海に捨てるということに経産省はしたんです、はい、
そうですね。あの希釈して安全な濃度にしてあの放出するっていうその説明がよくわからないんですが、
うん
はい、あの海は広いな大きいなというところですよね。
そうですね。
それを希釈するという意味が本当にその海に対して通用するものなのかどうかというところですが、うんうん、
まあ、それこそ海は広いな大きいな効果によって、
はい、
濃度が非常に低くなるので、それ被ばくそのものを計算してみると私が計算しても経産省が計算しても、
はい、
そんな桁違いに違うようなことはないんですけど、最大の問題は経産省が4つの方法を検討しましたとか言って、自分たちで決めた方法を検討して海に捨てるのが一番科学的で安上がりでしたって一方的に発表するその非民主的な体質ね、あの我々にとか水産業者とか相談があればしかるべく科学者を派遣していや他にもこんな安全な方法があるとか提案もできるんだけど、それすらもできないで結論先行のことの決め方、まあ、非民主的な原子力行政というのがやっぱり一番問題なんですね。
うん、そうするとやっぱりそういう場があれば何か、うん、あの他の手立てというのも、はい、あのいろんな方のいろんな専門家の意見を生かして、うんはい、可能性も
そうですよね、
あるかもしれないというところです。これ
満杯になったんであれば、はい、今まで足りなくなったタンクを別に増設してそこに貯めればいいという意見も相当 有力ですし、
はい、
あの土地はいっぱいあるからね、
それ
から僕みたいに固形化処理をして固めてコンクリートにしてそこにトリチウムって今問題になっている放射性物質とっても弱い、
ま
あ、
トリチウム水と言われますよ ね、
とっても弱いベータ線しか出さないので、
はい、
そのトリチウム水とセメントと砂利と砂を混ぜてコンクリートを作ればそれはそこからも放射線も出られないような安全な遮蔽帯ができるので、それであの中間廃棄物処分場などの遮蔽をやれば、まあ、一挙両得って言いますかね、うん、そういう手立てもあるのに、
うん、
そういうことは検討されなかったっていうことですね。
ただただそうやって、まあ
うん、
水に流すという言葉がありますが、うん、そうやって海洋放出という、
そうですね、
まあ、ある意味あの一番こう安易と言われる、
うんそうですね、
言われかねない方法で、はい、というところですね、
は
い
うん
まあ、そういう処理水の問題、
はい、
それからデブリの取り出しも、
うん、
ようやくこう、進もうとしているというところでしょうか。
そうですね、11年経ったんだけど、
ね、
やっと中を覗いてみて、
はい、
ちょっと今年ちょっとそこから取ってこよう、
それも何グラムっていう
数グラムっていうレベルなので、
はい、何トンとあるのに。
そうです、だから、まあ、あの事故直後に40年で片付けるって言ったはいいものの、
はい、
何の根拠もなく言っちゃったので、最近29年と言われるのは40年から11年経ったから引き算してあと29年って言うんだけど、まあ技術者の責任ある人はあと29年で廃炉処分ができるなどとは到底思ってないんだけど、言っちゃったんだからそれと違う年数を言うのにいろいろ忖度しないといけないので、それも言えない。うん、僕なんかはもっと100年単位で考えた方がいいって言ってるんだけども、なかなかそうは言えないんですね。
ああ、うん、そうですか。でもこうやっぱりきっとそうだろうというふうに想像できますよね、
うんうん、
はい、さあ、今日はこうウクライナの情勢を、安西育郎さんはこう見るというお話を、はい、メインで伺いたいと思うんですが、
はい、
あのこの福島の話にも関係あるなと思うのは、
うん、
あのこのロシアが、まあ、理由はどうにせよ、うん、あのこうウクライナをこう軍事侵攻しているわけなんですが、あの その非常に、世界中が心配したのは、こう世界最多 の、 その核いろんなものを持っている、ロシアが、ですね、原発をまず攻撃したり、それからこれまでになかったこととして核による使うかもしれないよと、大丈夫なのというふうな核による威嚇をしたというところで、非常に世界中がこれは、困ったという状況になっていると思うんですが、それはどんなふうにご覧になりましたでしょうか。
核兵器を持っている国々は何のために持っているかというと、核で脅して
持ってるっていうこと自体で、
もし我々の国に攻撃でも仕掛けたら核兵器を使うからねっていう脅しによってそれを抑止するっていう抑止力っていう、
核抑止ですよ ね、 ですね、
そういう形でいて、だけどみんななんとなくね、本当は使わないだろうっていうのは気分がある、んですね、
はい、
そこに
持ってそれが前提でもありますよね、使ったら終わりという、
だけどいざとなった時に使わないと、なんだあれ核使うっていうのは単なる脅しで張り子の虎じゃないかと言われるから、本当に必要と判断された場合には実際に使うっていうのが核抑止力論の前提なんですよね。
あ、そうですか。
それを実際にプーチンが、明らかな言葉で宣言したっていうのはね、ちょっともう核兵器による抑止力はみんな核兵器持ってる国はあるんだというふうに思いながらも、実際には使わないだろうと思ったら、相当危うい脅しをかけてきたっていうのはこれ心配ですよね。それからしかも原発を攻撃対象にしたということで、もちろんあそこの原発はウクライナ全体の4割ぐらいを受け持ってるっていうんで、電力を管理して市民生活をコントロールするっていうことが目的で、別に原発を壊すっていうこと自身が目的じゃないに決まってるけども、それはいくらロシアだって原発を直接壊したら
自分たちにも
自分たちだって被害が及ぶからね、そうだけれども、やっぱり原発っていうのがテロの攻撃の対象になるだけじゃなくて、戦争では攻撃対象になるっていうことを明らかに示されたので、
そうですね、
とてもだから原発持ってる国は戦争できないなっていう思いを持たせたけれども、日本のように50機も原発を持ってる国はそれをどう考えるのかっていうのはね、これから先それでも原発に頼るっていう人もいる中でどうするのかっていう重大な問題を提起したでしょうね。
そうですね、今エネルギーの安全保障とい う、 こう、さあそのどうするかというロシアに頼ってた部分をどうするかというところで、ドイツやフランスも、フランスが特に新しい原発を作らざるを得ないという状況も生まれているというところがすごく皮肉な結果を生んでるなっていう気がするんですが、
で日本も一定の部分天然ガスをロシアに依存しているので、こういう状況の中でやっぱり原発の再稼働が必要だという主張も含めて、原発論争が少し、参議院選挙も夏にあるという中で、ちょっとそういうエネルギーの問題をどうするのか論争が始まりつつありますね。
そうですね。そして、よく以前からその日本はそういう原子力発電所がその50何基もあるというところの、そういうさまざまなリスクというところをもっとちゃんと考えないとダメですよね。
そうですね、テロによって攻撃、テロリストに攻撃されるたらどうするかということは一応安全審査でも対象になっているんだけども、それで中央制御室っていう原発をコントロールしている部屋が攻撃されたら、誰も知らない敷地内にあるもう一つの中央制御室ってあるんです。誰も知らないから僕も知ってどこにあるか公表されてない
んだけども、そうなんですか。それは全ての原子力発電所にあるんですか。
なきゃいけないんだけど、今ないんです。まだ
あれ
全ての原発には
ああ
一部の原発にしかないんですね。
あらら、それはダメですね。
そこでも問題だったんだけども、いざ紛争が起こると攻撃対象、通常兵器で攻撃すれば核兵器と同じような効果をもたらすので、原発持ってるっていうのは核弾頭を抱えているようなもんなんですね。
本当にそうですよね、そこをもっとちゃんと自覚して、 何かそれを対策を考えなければならないというところは、うんうん、残念ですけれども、うん、もうすでにあるものだから仕方ないです。
それでも原発に依存し続けるかどうかはね、
はい、
かなり重大な問題だと思いますけどね。
そうですね、うん、はい、この後もウクライナについて、お話を伺います。引き続き安西育郎さんにお話を伺います。3月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻してもう1ヶ月半経ちますが、いろんなこうコメンテーターの方がおられて、もう20人ぐらいはそういう専門家のお話をこう聞く機会もあるんですが、
はい、
やっぱりそのプーチンさんがどういうこう生まれた時からどういうこう人生を歩んできたかとか、うん、それがやっぱり今、の行動につながっているんではないかなということもよく聞くんですが、
うんう
ん、安西育郎さんはどう思われますか。
多分そういう問題じゃないかと
思います。そういう問題じゃない、はい、
まあ、昔クラウゼヴィッツっていう、まあ、兵士が、
はい、
戦争っていうのは別の方法による外交の延長であるって言ったんですよね。だから他の方法で平和的に解決できなくなった事態のもとで戦争という手段を使って外交を展開するっていうね、そういう方法だっていうのは前から言われてるんだけど、実際にプーチンがニッチもサッチも行かなくなったウクライナ問題、要するにウクライナというのは隣国ですよね、国境を接している、
ね、
そこが NATO に入りたいと言ってて、
はい、
北大西洋条約機構って1949年にできた軍事同盟機構ですが、
はい、
そこに入りたいって言い出して、で NATO の側もウクライナが入ることを、まあ、公式に認定して ただいま、まあ、参加してもらう方向で準備中だと言われると、
はい、それは去年の12月
に
そういうことがあったんですね。
ボスニア・ヘルツェゴビナとか、
はい、
ジョージアとかウクライナが NATO 加盟を希望してますということを、
はい、
NATO 側も公式に認めてるんですね、
はい、
なこと言われるとロシアとしては隣国に NATO 加盟国ができてそこに軍事基地を作られて核兵器でも配備されたらばたまったもんじゃないっていうんで、国家安全保障上の懸念からプーチンもまだ NATO に入っていない、今のうちなら NATO の軍事参加もないだろうから参戦もないだろうから今のうちだって言って決断して、まあ、こういう事態になっちゃったんでしょうけど、起こってしまったら戦争状態の下ではあらゆる非人道的なことが起こるので、それに対して世界中の人が心配して軍事侵攻をやめろという声を上げたというのはこれは当然といえば当然なんだけど、やっぱり問題はなぜロシアがそういう戦争という手段まで取るに至ったのかというね、その原因をきちっと理解することがとても大事だと思うんですけどね。
この世界地図を見ると、うん、そのよく想像が働きますよね、
う
ん、やっぱり
そうですね。
フィンランドにしても、うん、今回こう、はい、人ごととは思えなかったというのは、
うん、
やはりこうロシアと、
はい、
かなりな距離接しているとか、
うん、
こう改めて世界地図を見ると、うん、その今、プーチンさんがどう何のために、
うん、
何をしようとしているのかというところも少し、うん、理解できるというところですよね、う
ん、多分ロシア側にはですね1962年にキューバ危機というのがあって、
はい、
ソ連当時ソ連ですねがキューバにミサイル基地を
ケネディ大統領の時ですね、うん、
建設中フルシチョフとケネディの時ですけどね、
はい、
でアメリカがとてもそんなことされたらば、まあ、ソ連からミサイル飛んでくるには30分ぐらいかかるけど、
はい、
キューバから来たんじゃもう 5分ぐらいでやってきて対抗のしようもなくなるっていうんで、まあ、あわや核戦争の 一歩手前かっていう事態にまで行ったんですね。その時とっても厄介なことにキューバ危機だからキューバで問題が起こったのかって思ったらば、沖縄の読谷村っていうところにある、
はい、
核ミサイルメース B っていう名前の 核巡航ミサイルがあったんですけども、はい、そこに対してカデナの核管理センターから発射命令が行ってんですよね。それで発射命令
と、はい、ということは、うん、そのアメリカ軍としての命令ということですか。そうです。
だからもう相手のソ連をこの狙うために核兵器を沖縄からも発射する準備をしてたんですね、
はいはい、
実際に発射命令が出ちゃったんですね。で3人の、まあ、技官と副官と発射司令官が全部 OK を出さないとミサイル発射できないんだけど、その3人が暗号を照合した時点で全てパスしちゃって、
はい、
一番最後に4発の核ミサイルを発射せよっていう命令が来たんだけど、
はい、
1発はソ連向けなのに他の3発は他の国に向けられてるんで、
うん、
アメリカとソ連が対決してるのに他の国をなんで狙うんだってんで疑問に思って、カデナに問い合わせて、全く誤報、
それ誤報だったんですか。
誤報だったってことが分かったんですが、はい、本当にね最後の発射司令官の直感、これはおかしいっていうのでギリギリ救われたんですね。その後のキューバの近くのサルガッソ海というところではアメリカの艦隊がソ連の潜水艦を見つけて、もう見つけたぞっていうんでさっさと浮上してこいっていうんで、まあ、訓練用の爆雷っていうので爆破させて、その振動で潜水艦にもう見つけたから出てこいっていう合図をしたつもりだったのが、潜水艦の方は攻撃を受けたっていうふうに勘違いして、逃げなくちゃっていうんでもっと潜ってっちゃったんですね。潜ってっちゃうと電波が届かなくなって、アメリカとソ連が戦争を始めたのかどうかっていう情報も得られなくなって、艦長がもう勝手にこれ米ソ開戦したに違いないって言うんで、核兵器を核魚雷を撃てっていう命令を出したんですけど、
はいはい、それはどうなったんですか。
これもね3人 の、はい、その艦長と、まあ、政治の問題を担当している司令官とそれから副艦長、この3人が意見が一致しない限り核ミサイル撃っちゃいけないんだけど、副艦長だけが顔面に反対したんですね。それでこう閣下して熱くなっている艦長をやっと説得して核ミサイル撃たなくて済んだんだけど、後にアメリカの国務長官マクナマラっていうのも、
はい、マクナマラ
当時我々が考えていた以上に人類は核戦争の本当
に
一歩手前まで行ってたんだなっていう、2002年になってそういうことを言ってるぐらい、
うん、あ、
だからね、本当にキューバ危機の時大変だったので、それロシアにしては隣のウクライナに NATO の軍事基地が作られて、
はい、
核ミサイルなんてことになったらもう第二のキューバ危機だっていうんで、
はい、
それで何とかしようっていうんで、まあ、最終戦争という手段に訴えちゃったんですね。
ああ、そうですか、うん、ということは今お話を伺っていると、うん、そのやっぱりそうやって思わぬあの誤解であったり誤報であったり、
そうなんです。
で思わぬことがあのとんでもないことが起こる可能性があるもんだというところですね。さあ、残り30秒になりましたが、はい、このそうすると、うんうん、この今はその NATO やら、EU があのロシアをこう非難して排除するという姿勢に見えますが、あのそうではないぞという気がするんですが、
なぜこんなことが起こったのかという、はい、やっぱ世界の政治対決の構造をしっかり理解して、
はい、
アメリカに対しても責任を果たすように声を上げなきゃいけないんだと思いますね。
そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます。